文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日は6月26日の生放送、3日目の休日何をしようか、これを終えまして、外伝パート1で、まあ、本編の引き受けた話を、展開した後、本来外伝というのはやってもやらなくてもいい遊びの時間、休みの時間みたいなものですから、もっとダラダラした話をしたいというまあダラダラ喋ったことあんまないんですけどっていう中で、まあ、今回のね、ゲストの批評家宇野恒博さんの、まあ、新水曜日は働かないという本、まあ、今日ね休みにかこつけた話をしてるんですけど、これエッセイがエッセイ集で全体3部で出来上がっているんですけど、個人的に一番楽しかったのは京都という場所の捉え方を変えるべきなんだって話が、個人的に一番楽しくて、
ありがとうございます。
僕今、まあ、関西に住んでるのもあるし、あとこのもうコロナ前ぐらいからかな、割と京都街歩きをするようになって、京都って、まあ、観光で行かれた方はご存知だと思うんですけど、地下鉄とバスがあって、で、バスなんかは特にコロナ前はもう本当になんていうか、観光客が乗っても、ま、本当に動かないし、いろいろ、地元の方は、ま、足にも使えない人いるので大変だなんていう話も、まあ、あった中、僕は京都を一切公共交通機関を使わず、まあ、具体的に言うと、京都駅から出町山崎の三角デルタまで歩いて、うん、そっから、それこそ、あれだわ、同志社の方まで歩いて、そっからさらに駅まで戻るみたいなルートを平気で歩ける人間なんですけど、はいはい、だいぶ歩きます。
それかなり歩いてますね。
だいぶ歩いてる。
それ多分15キロぐらい歩いてんじゃないかな。
でもまあそのぐらいのなんか距離とかは平気で歩く人間なんですけど、で、歩いていて、やっぱり見えてくる京都と観光客が見ている京都の差みたいなものってすごく感じるし、京都の、まあ、ある種京都らしさを感じるところって、僕はもう観光客が見てないところにしか京都らしさみたいなものを感じなくなっていて、でそういう意味でなんて言うんだろう、その僕は、まあ、京都の本当いわゆる楽宇宙というか、いわゆる皆さんがその観光地京都だと思うようなところをぐるぐる歩き回ってますけど、で、まあ、本当に細い路地裏の雑貨屋とかに入ったりするんですけど、なんかもっとその広いエリアでその京都っていうのを捉え直すべきなんだって話があったので、ちょっとその話紹介し、引きつけつつ、まあ、最後休みの話につながっていくと信じながら、ちょっと展開したいんですけど。
ね、僕ね、まあ、若い頃京都にね、7年ぐらいいたのかな。で、僕ね、親父が転勤族だったんで、もうすごいもう大人になるまで7カ所とか8カ所とか街住んでるんですよ。で、そん中でね、やっぱ京都が一番好きっていうか、ダントツで、ね、結構好きなんですよね。ただもう本当に観光地としての京都で僕全然興味がなくて、僕長崎とか函館とか割と観光地ばっか住んでたところもあるので、全然好きじゃないんですよ。で、やはりね、やっぱ京都の魅力ってなんかね、いい加減なところなんですよね。これ意外に思うかもしれないですけど、みんな京都っていうと、すごい伝統文化がね、結構はびこっていて、ハイソサエティがあって、すごく排他的だと思うけれど、それってね、本当に京都のごく一部なんですよ。まず、ね、京都の特徴って人口の1割が学生なんですよ。でもやったら若い人が多い。そして、何か、文系の大学が多いのと、あと美大とかが多くて、そして文化産業もやっぱり結構多いので、なんかね、なんか何者でもないやつが多いんですよ。
本当に。
言葉の裁量の意味での怪人が多いんですよ。で、なんかね、やっぱ東京にいる中央沿線の同じような怪人よりもガツガツしてないし、拗ねてないんですよ。もうちょっとおおらかなんですよ。で、ああいった人たちが、特に僕ね、やっぱ左京区のね、結構大学多い周辺とかに、もうね、なんかよくわかんない店とか、なんか飲み屋なのかカフェなのか古本屋なのかよくわかんないとこポーンとやってたりとかね。
やってますね。
そこに、なんかこう、なんか自称クリエイターのおっちゃんだけど、事実上無職なんじゃないかなみたいなとかずっとたむろしていたりとか、そういうね、なんかね、文化的にいい加減な空間みたいなのがわーっと広がってるんですよね。なので、そういったものが僕単純に居心地の良さも結構生んでると思うし、何かね、なんか人、ああいったなんか空間に接することによって、ある種のクリエイティビティみたいなのを新規される人も結構いるんだと思うんですよ。僕はどちらかというとね、結構前者の居心地の良さみたいなものが結構好きで、何かこう、もう仕事でしかほぼ京都行かなくなってるんだけど、いるとね、絶対に一泊か二泊余計に結構泊まって、そういったところでダラダラしながらね、結構仕事したりとか本読んだりするのがね、結構好きだったりするんですよね。あとね、実は京都で一番盛んな、産業ってやっぱ製造業なん なんかオムロンがあってワコールがあって始末製作所があってっていう、もう京阪神のなんかやっぱり昭和の後期から続くようなね、なんか相手工業地帯の結構一部っていう結構側面があってね、何か意外とやっぱり普通の人たちが実はたくさん住んでる街なんですよ。そこともうザ・京都っていう伝統文化の世界と、あとなんか 大学生&怪人カルチャーの三つどもえでできてるのが京都でなんかそういった意味ですごくね、なんか階級的にも階層的にも文化的にもすごく多様なんですよね。そこに、まあ、近年は、まあ、コロナの前はグローバル化&インバウンドで大量にやってきた外国人観光客っていうまた勢力がいて、でそれで本当にぐちゃぐちゃになっていたんですよ。でそのことが結構僕みたいな、多分なんか説明されないと何やってるか分かんないような人ですよね、僕もね、うん、やっぱ非常にやっぱりこう居心地が良かったし、やっぱ受け入れてくれる感じもあったんですよ。でそこはね、僕はね、なんか京都の面白そうだなっていうことを結構ずっと思ってるんですよね。
街自体がその観光地のねいいところってでもあり、まあ、デメリットでもあるのかもしれないけど、要するに、街自体が年中休みなのよ。さっきも言ったみたいに、土曜日に休めない人もいるんですよっていうのは、全員が土日が休みとか日曜が休みっていう、平日はほとんどの人が働いているっていう都市では、やっぱりそうなると思うんですよね。平日どこ行っても観光客が遊んでる
んで、遊んでるし、
年中休日なのよ。
なんか人口の 15% ぐらいが何やってるか分かんないやつみたいなね。まあ、ほぼ大体学生なんですけどね。学生プラスアルファの何者でもない人が人口のそれぐらいを占めちゃってるっていうところも、やっぱ異様な空間だと思うしね。
うん。なんかちょうど、ちょうど、宇野さんの、お休みの本と、一緒に、この本をちょうど読んでたんですけど、人は2000連休を与えられるとどうなるのか、これ上田啓太さんっていう、私もちょっとそこまでたくさん読んでる方じゃないんですが、ちょうど京都で2000連休、知り合いの、お知り合いの家の1畳半の、物置に暮らして自分の内面を掘り下げてみたっていう記憶なんですけど、これはまさに京都的だなと思いながら、ちょっとまだ途中までなんですけど面白いですっていうあれでした。
なんか1畳半のところで自分を掘り下げる2000連休をやろうっていう発想が、多分東京だと相当の、なんていうか覚悟か、あるいは後にそれをコンテンツ化する見積もりがあってしかやらない気がするんだよね。
京都だとでもね、なんかそう望んでないのにそうなってるやつとか多分いるんだと思うんですよね。しかもそんなに珍しくなんかあるエリアとかに行くと、
ニュアンスで言うと、それこそ森見智彦さんとか牧目学さんとかが書く、なんていうか兄弟のだいぶなんかイカれた人たちっていうのが割とニュアンス的には一番近いんだと思うんですけど、それがまあ許容されるその環境があった時に、今自分で喋ってて思った時に、年中観光地は確か年中休日であり、かつ学生なんて、まあ言ったらその平日働いてるわけじゃないから、授業がなかったら遊んでるし、学生が多くて観光客が多かったら、それはまあなんていうか働いているっていう人たちが遊んでいる人を見て腹立つとか、いや邪魔だったりはするだろうけど、なんかこうみたいなことも確かに起きないよなって思った。
うん、僕ね、やっぱり、あとね、晴れの京都とか毛の京都が好きなんですよね。まあ、別に住んでたからそう思うんだと思うんだけど、例えば食べ物とかもね、やっぱ学生金ないから当然料亭とか行かないんですけど、京都ってやっぱりパンとかすごい美味しいんですよ。
そうそうそう。
もう実際に、
パンすごい食べるんですよ、
ね。そう、消費量が高いんですよね。まあ、やっぱりいろんな歴史的な経緯がね、外国人がちょっと相対的に多いとか、何かこう、明治の時に焦って近代化したから積極的にね、西洋の文化取り入れたとか、いろんな理由が結構あるんだけど、パンがね、やっぱね、美味しいとこすごくいっぱいあるし、あとね、洋食が美味しいんですよ。
あ、
ね、だから僕は京都に行ったら、特に若い人にはパンと洋食を食べた方がいいって言ってるんです。
ハンバーグとか美味しいとこあるもんね。
そうなんですよ。北王子の長谷川とかね。
あ、それ、ね、今言おうと思ってた、
ね、めっちゃうまいですよ ねだからなんかね、だからそういったやっぱ毛の京都が僕はすごく好きだし、あとね、なんかまあ、僕無職でね、結構ブラブラしてた1年ぐらいがあったんですけど、やっぱその時にね、すごく強く感じたのがね、なんか博物館とかに行って歴史学ぶと僕実はすごい嫌いなんですよ。僕長崎県に住んでたから、もうなんか社会科見学イコール原爆資料館なんですよね。で、まあ、今思うと貴重な経験させてもらったなって結構思うんだけれど、当時はやっぱすごくね、やっぱ押し付けがましくてやっぱ嫌だったんですよ。でもね、やっぱ京都に住んでね、まあ、僕は右京区の花園って言って、まあ、太秦の隣の駅ぐらいです、JR のところに住んでて、
京都が、まあ、皆さんの想像する京都が四角い、あの、一番下に京都駅がある四角があったら、うんうん、左上ぐらいだと思って
る。左上ぐらいです
か。金閣寺？
金閣寺も左上の方。
金閣寺よりもやや南西ぐらいのところ。うん、で、カムカムエヴリバディで日向が、うん、あの、通ってたのが太秦映画村で、そのちょっと東側ぐらいに住んでて、そこでね、もう普通に、あの、大学にも通っていたし、まあ、ブラブラもしてたんだけれど、あの、本当生活道路になってるような大きい寺とかね、ね、あそことかに、もう、だいぶ後で気づくんだけど、応仁の乱の焼き図とかあるような古い寺なんですよね。で、もうあの、なんかディスカウントストアに結構行くために通っていた、うん、なんかちょっと森林公園みたいなところが吉田健康の寄りがあったところだったりするんですよ。で、そんなの全部後で気づくんですけど、もうそういう環境に住んでるとね、なんかね、なんか歴史ってものに関しての感覚結構変わってくるんですよね。つまりこう、もうあの、自分の人生と全然、あの、関係ないというか、もう途方もないスケールで時間っていうのは結構流れていて、あ、なんか本当に、あ、歴史って本当に実在するんだみたいなことが結構、あの、肌感覚で結構分かってくるんですよ。これって多分、なんかこう歴史学ぼうと思って博物館に行くとか本を読むとか全然別の回路でね、どっちかっていうと歴史に見られてるみたいな感覚で、でこれ僕結構貴重な体験だったなって結構思うんですよね。
細かいところで言うとね、なんかガセだって話もあるけど、三条大橋に新選組がつけた刀傷が残ってるとかね、そういう世界でしょ。いや、もうでもなんか そこかしこにだからもう何観光地でございみたいな感じじゃなくて、そこかしこに、まあ、そういうあのものがあったりすると、うん、なんていうの、京都っていう場所観光地じゃなくて、いわばその日常の中に埋め込んだ時に、そのある種その自分が何々をしなきゃいけない、何かの存在にならなきゃいけないものを解体するような、うん、まあ、そういうところがあるなと思って、たんですよ。で、あの、よくよくその思い出してみると、例えば志賀直哉の暗夜航路っていう小説があって、うん、まあ新聞連載でとっても長い小説なんですけど、うん、いろんなとこ移り住むんですね。京都から、うん、あと尾道とか、うんうん、あの、あれ神戸も住むのかな、結構いろんなとこに住むんですけど、うん、あのね、見てると、あの、この主人公の時藤健作って、まあ言うたらほぼニートなんですよ、ずっと。うん、で、あの、ニートが、なんていうの、あの、まあ多分金があるお家だから、うん、いろんなところにお家借りて、なんかもうニート生活して、で、なんか結婚するのしないのみたいな話を している、あの、あるいは子育てがどうのって話をしている小説、あの、好きな人に言わせると、あの、さすがに間違ってるって言われそうですが、いや、その時に、うん、移り住もうと思って、まあ、あの、住んでる街なんだけど、もう、出てくる世界に、その、なんて言うんだろうな、今言ったような、その、京都なら京都でもいいし、尾道なら尾道でもいいんだけど、もう、何もしない場所なのよ、最初から。あの、多分、暗夜航路に出てくる尾道もそういう感じなんですけど、一生何もせずに、ただ、だらだらしている。
なんかね、やっぱ何もしない、やっぱ僕ね、やっぱこの空白の1年間の時に一番京都好きになったんだけど、うん、何もしないところだからこそ、その街そのものに触れられた気もする。うん、ですよね。だから、単に何々を見に行くとか、何々をしに行くとかではなくてね、普段とは違う場所に、違う街に寝泊まりするだけで、全然、なんかこう、目に見えるものとか、手に触れるものって違うんだって、当たり前のことなんですけどね。その当たり前のことの、なんか刺激を最大化するって、実は何もしないなんですよ。で、僕はね、そのね、京都の特に無職時代の1年間で、そのことすごく学んだ気がするんですよね。
うん。
でも、それが東京にあるのが、高田馬場ってことです。何もしないです。高田馬場、ま
あ。あの、好きで住んでるわけでも何でも、何でもないんですけど、まあ、家と自宅があるっていうだけなんですけど、うん、あ、家と事務所があるってだけなんですけど、ただコロナで解像度相当上がりましたよ。あのね、もともとそんなに外出しない人間であるにか、ね、加えてコロナで本当に、外に出なくなったから、近所すごい詳しくなって、うん、あの、ここの道路に定期的に結構でかいガマガエルが発生しているとか、なんか、なんかあそこに琵琶っぽいものになってるけど結構実は取れるんじゃないかとか、まあそういうこともすごい詳しくなって、めっちゃ解像度上がってます、
うんうん、あの、私もコロナ中に近所のツバメの巣にめっちゃ詳しくなりました。
かわいい。
そうやってなんかこう何もしない時間っていうのを、まあ不本意にも、まあ与えられてしまった人たちが、まあ結果的に自分の生きている環境にね、解像度を高めていったときに、まああれはまあ強制一回休みみたいな、 まあ、もちろん、全然休めなかった医療従事者の方々はいるとして、まあ、強制一回休みになった人たちが、まあ、たくさん、まあ、いたと。で、よく自分を見つめ直したって、まあ、言うじゃないですか。まあ、自分を見つめ直すのはいいんだけれども、やっぱりその自分のいる、その環境に、まあ、埋め込まれてみて、その中で、まあ、解像度を上げるって言ってる、その、見えなかったものが見えるようになる、あるいは見落としていたものが、発見されるみたいな、まあ、そういう経験をしていくと、もしかすると、休める場所、休めない場所、みたいなものがあるかもしれない。僕は、これ、良きも悪しきもなんだけど、やっぱね、関西に行った学者の大半は京都化するんですよ。つまり、例えば、まあ、宇野くんはよくそのね、ツイッターのトレンドで何か誰を叩くかを決めてみたいな、京都にいると一切そういうのが入ってこなくなって、今、誰が新刊を出したとかもう何の関心もなくなって、結果、ものすごい長いスパンのなものにしかこう関心が向かなくなっていくっていうのを、まあ、最初から分かっていて、分かっていたんだけど、それはたまたまこの僕が、向こうに行ったのが2009年だから、この十数年の間に、やっぱ東京のスピードがものすごく速くなっていって、ものすごく何かしなきゃ、今これを次にしなきゃみたいな風になっていく速度から距離を置けたのはむちゃくちゃ良かったなって気がする。ただ、現世のことにあまり関心がなくなりすぎて、ちょっとそれはそれで良くないんだけど。
ただ、遠くのことっていうか、すごい時間的にね、結構長いスパンのことを考えるとか、あとすごく自分の足元の解像度を上げるとかって、今逆に情報技術のせいで、そこおろそかになってる人結構多いじゃないですか。でも僕はね、なんかそういった、なんか、半径500メートルの世界の解像度を高く見れることができないとかね、そこをしっかり歩くことができないっていう人がね、どう行っても無駄なんだと思うんですよ。それはどこに行っても自分の見たいものを見てね、聞きたい言葉を聞いて帰ってくるだけでね、比喩的に言うと本当に、絵はがきと同じアングルでセルフィー撮って帰ってくるだけであってね、それね、あんまりこう旅をする意味とかもそういうのってないんだと思うんですよ。だからこそなんかコロナってすごくいい機会でもあると僕は思っていてね、なんかこのタイミングでね、何かこう自分の暮らしの中で出会うものの解像度を上げていくっていうことも結構大事だと思う。例えばほらリモートワークとかね、例えば夫婦でやっていたらなんかこう二人同時に同じ部屋でズームできない問題とかってみんな直面したと思うんですよね。その時に初めて、あ、LDK って、なんか、ダメなんだと、夫婦が同時に仕事するのにできていないんだっていう当たり前のことに気づく。てか、そもそも未だに専業主婦モデルで作られてね、これみたいなことに気づいていて、それってやはりもっと大きい問題にもつながるわけじゃないですか。結局この国の家族感とか労働感とかね、そういったものの縛りの強さみたいなのをやっぱ改めて気づくとか、そういうことって僕結構大事なんだと思うんですよね。
そうか。まあ、こうやっていくと、あれだね、今の話って、今、東京のね、再開発がだいぶ前に一段落して、で、関西の方に大きく資本が流れていて、で、まあ、その他の地域にも新しい新幹線が走ったりとかっていう形で、地方にどんどん再開発の、まあ、波が加速していくと、なんて言うんだろうな、解像度を上げようにも、先週通ったところと変わってるみたいな、いや去年来た時と全然違うみたいなことがどうしても起きますよね。大阪駅前も今、梅北の再開発が進んでいる。あるいは、まあ全国に目を向ければ新しい新幹線が走っている。で、そうなっていくと、なんていうの、今ワーケーションとかって、まあ注目されてるじゃないですか。まあできる人がどのぐらいいるかわかんないけど、ワーケーションって本来、別荘とか避暑地みたいなもんで、今年も来たよ、みたいな、まあ感じで、こう、一年に一回だけ、なんか、投入する馴染みの場所みたいな感じなんだけど、なんかそういう感じの、なんていうの、休める新しい、その、時間のリズムの違う場所みたいなところに行くんじゃなくて、今年はここ行こうとか、今年はここでちょっとバケーションしようみたいな風になっちゃって。だこれってなんかこう、消費っていうか、一個一個のその、休みになんかこう、話題のスポット入れて、で映える写真撮って帰ろうどうしようなっちゃうよなっていうのはもう、
やっぱそれ話聞いてると宇野さんが言ってるそのなんていうの、その京都であれその東京であれある程度自分の足元半径500メートルをよく見る、あるいはその街に見られてるっていうさっき表現ありましたけれども、そういう経験があった上でどっかに行かないとなんか ものすごいその絵はがき的なインスタ写真を撮って OK になっちゃうっ ていうことがやっぱりあるっていうことなんですかね。うん、ある程度経験値が必要になるっていう。あの
街ごとに結構流れてるね、時間っていうかリズムが違うみたいなものって、うん、結構あちこちに住んだ人間じゃないとあんま分かんないところがあるんだと思うんですよね。うん、僕たまたま転勤族だったから割とそういうのに敏感だったんだと思うんですよ。うん、あのずっと住んでると分かんないじゃないですか。うん。うん、あの同じ町にもともといた人間とかね、あともう本当にノマドワーカーみたいな感じで、こう本当にノマドみたいな感じで、うん、3ヶ月ごとに移動してる人とかも結構わかんなくて、やっぱり5年とかね、7年とかやっぱり住まないと結構わかんないものってあると思うんですよね。だから僕はね、何かね、なんかこう移住みたいなことが結構大事なんだと思うんですよ。もう単に訪れるんじゃなくて、そこに根を下ろして何年か暮らしてみるみたいなことが、実は何かその自分の暮らしてる土地とかね、町に対しての結構解像度を上げていく、うん、そこを見る目と歩く足っていうのを鍛えることに結構一番つながるんだと思っているんですよね。だからそのなんかこう、じゃあでも移住ってね、別にしたくてするもんじゃないじゃないですか、大抵の人にとっては。そのなんか移住的な体験みたいなものをどう文化的に補っていくのかっていうのが結構僕らの仕事では大事なのかなと思ってるんです。
その実際に体を動かさなくてもそこの場に行ったような気持ちになる文章を書くこともそうだし、あるいは作品を通じて経験したことがないその立場の人から世界を見るっていうのもそうだし、それをまあ違う解像度でまあ語り直すことに、批評として語り直すことによって、あの新しくその自分の見た目と見たものと違うものをインストールできるようになるっていうのもそうですよね。
なので、まあさっきの比喩で言うと、まあ歴史を見てるんじゃなくて見られてるというような体験に代替を代替できるような、まあ作品みたいなものをこうどう作っていくのか、あるいは既にある存在をそう読み替えていって批評的に紹介していくのかとか、そういった仕事はね結構大事なんじゃないかなと思ってます。
うん、なんかあれだな、ただの宇野対談になって
きて、非常に
全然それで
ちょっとなんか真面目な話をしすぎてる気がして若干発生しました。
若干恥ずかしい感じ。いやでも休むっていう時に一つの選択肢としてやっぱり家に帰るってみんな思ってたんだけど、ワーケーションなり何なりが出てきたことによって、例えば何ヶ月かだけホテル暮らしをするみたいな形で、その新しいその休む場所を選ぶことだった。そういえばそんなことをした人が今日スタジオにいたぞ、うん、ということで、かなめさん、そういえばホテル暮らししてませんでしたっけ、うん、
今めっちゃ気を抜いていて普通にネットとかを見てしまっていたんだけれども、はい、やってましたよ、ホテル暮らし半年間、
うん、その休むっつった時に、うん、やっぱ家に帰るじゃない、はい、
うん、
いやまあ、ホテルは、まあ、家のように暮らすように泊まるとか最近コンセプトであるけど、やっぱり家ではないし、
うん、
いろんなあるはずのものが家にあるはずのものはなかったりもするので、でもそれってその休むっていう体験をまたどっかでちょっと書き換える選択肢になるのかなと、今ワーケーションとかもそうだけど選択肢になるのかなと思ってたんですけど、まずホテル暮らし何ヶ月してたんですっけ。
6ヶ月ですね。
よう6ヶ月、逆に6ヶ月っていうのは決めてたんですか。
いや、1ヶ月ごとのプランがその頃結構あったので、うん、まあ、それをホッピングというかしたり、あとは2週間で移動したりってしてるうちに、まあ、結果最後にステイしたのが中銀カプセルタワー、この間解体されちゃった、あそこが最後 のマンスリープラン募集中だったので、そこに滑り込んだ結果もう死ぬほど QOL が低くてやっぱり冬だったので寒いし、あそこお湯出なくて最後
日本だよね。
もうなんか解体は悲しいけれども、あれは解体せざるを得ないぐらいに体験として最悪だったっていう、何の話だったっけ、
うん、っていう体験をまあする中で、うん、その、はい、なんつうの、家に帰って寝るみたいな形で、その家が変わらない方がいいっていう形で休みを、まあ、計画するだけじゃなくて、休む場所も含めて今選択肢に入れられるじゃん。
うん、
あるいは帰る場所も含めて、何ヶ月かだけ、例えばそれこそ京都に、志賀直哉のように、何ヶ月かだけ京都とか、尾道に、俺、流って言葉好きなんですけど、逗留してみるみたいなことができるようになった時に、なんていうの、家がない経験って、まあ、ホームレスじゃん。普通に、ほとんどの人が恐怖だと思うので、よう住めたなと思って。
なんか、うん、 その1ヶ月ごとの移動先は、一度住んでみたかったけれども、引っ越しするほどのことではない、そこまでのが腰が重かったエリアを全部行ってみるっていう風にして、でも結局どこかで移住先を探す、いつか住む場所を探すぐらいのテンションで、まあ、長崎行ったり、あと金沢行ったりしてたんですけど、まあでも結果私は東京に戻ってきまして、それは、まあ今の仕事が東京拠点なことが一番都合がいいからっていうのもあるんですけど、なんか、一生旅人として暮らすつもりがない以上、結構、結果、東京の家に帰るまでがセットだったなっていう、やっぱり今の居場所が、改めて好きだなって思うプロセスだったな、結果としてはと思いました。うん、
結果的に、何、青い鳥で戻ってくるみたいな話はすごくいいと思うんですけど、今、まあなんかね、その途中で宇野くんが言った旅っていう言葉に引き継げれば、そのトラベルも旅だし、そのサイトシーイング、もう本当にサイトをシーするための、場所をね、見るためだけの、観光もあるし、ツアーもあるし、ジャーニー、まあ、さっきのね、何々探しってのはジャーニーに近いと思うけど、そういう旅もあるし、ただ、今、その休むって言った時に、せっかく想像力を広げるんであれば、そういういろんな、その休む場所、休み方、休む期間っていうのが、もう3日目の休日じゃなくて選べるようになった時に、こう、まあしかもね、その東京拠点の方が都合がいいって言ったけど、もう出社もこう減ってる状況では、逆に月一だけ東京に旅行に来てもよくって、みたいな感じになった時に、どこにどういう形でそのステイして、あるいはそのジャーニーして働いてみたいとかいう場所あります、ボツさん。
どこでしょうね。やっぱ海外でぼーっとしたいですよね。
海外なんかもぼーっとできる海外とぼーっとできない海外があるよ。ニューヨークのど真ん中でぼーっとするのはなかなか至難の技だよ。
ソウルとか結構雰囲気が好きで、なんか大阪っぽいというか、
っぽいね。
なんかああいう海の見えるところでちょっとぼーっとしたいな。
ソウルで海は見えないと思うけど、川かな。
川
がある。あの水辺でね、
ダマスカスってあえてぼーっとしてみたい。
ダマスカス、
うん、平和を訴える。
あ、ソウルじゃない、すいません、プサンです、申し訳
ない
。
プサンはそうですね、
プサン、
確かに、うん、あの港町で、まあ、ぼーっと
雰囲気がいい、
うん、ああ、なるほど。皆さんいかがですか。
僕ね、どこの町でもいいから、僕ね、走ってみるといいと思うんですよ。
ああ
、あのね、何がいいって、走るとね、走ること自体が目的になるじゃないですか。うん、だから、なんか逆にね、偶然出会うものすごい敏感になるんですよね。つまり、何々を買いに行こうとか、何々見に行こうと思ったら、まさにほら、ハッシュタグに動員されていくと、それしか目に映らなくなる問題ってあるじゃないですか。ね、あれをね、走るとほぼ完全にキャンセルできるんですよ。まあ、なので、なんかね、走るの結構僕は、おすすめですね。もちろん散歩でもいいんですよ。でも散歩だとなんか目に留まったものにずっと心惹かれて、もうそこにグッと入っちゃうんですよ。だからなんか街全体の結構成り立ちとか、あ、ここってなんかこの小さい山から見下ろされるようにできてる街なんだなとかね、この川が中心にこういった街ができていくんだなとか、そういったのをね、なんかこう体で感じることができるんで、僕のおすすめはね、なんかね、知らない街を走る。
なんか民族学者っぽくていいですね。
なんですよ。
山を感じるとか言うと民族学者っぽいけど。
でもね、結構特にね、やっぱ欧米圏、やっぱ走ってるとね、結構挨拶してくれるんですよね。すれ違いざまに。それって多分、何者でもないというか、多分敵でも味方でもないと。
むしろ敵じゃないことを確認するために挨拶してる説あるけどね。
だから、なんかの目的持ってる人じゃなくて、一瞬その場をすれ違って、ここを共有してる人だから、とりあえず挨拶するみたいな多分世界なんだと思うんですよ。それがね、僕ね、結構ね、なんか気持ちが良くて、なんか、たとえ外国のね、初めて行った街でもね、走ってる時だけその街の住人になれた気がするんですよ。だから僕ね、走るの割とおすすめですね。
それは多分、あれだわ、市民的公共性というか、京都的市民性というか、この期間だけ、ここの人間でいることを許す距離感って割と関西っぽい気がする。
関西っぽい
と思いますよね。チェコ好きさんはいかがですか。
私どこに住んでみたいかっていうのをちょっとお話聞きながら考えてたんですけど、
そこはチェコじゃないんですか。
みんな思ってた。
いや、チェコでもいいんですけど、
そんなオチを要求して
ない。なんか本当にルーレットでビャッ ってやって止まったとこに行こうかなみたいなこと
を、ルーレットにもう投げて
投げて
刺さったところに、それ選択肢次第ですけど、それ適応力は自信があるんですか？
適応力は、
まあ、語学とか置いといて、
まあまあ自信があって、なんかベネズエラとかになったらさすがにちょっと考え直すかもしれないんですけど、まあなんかまあまあ安全かなっていう感じの場所だったらどこでも行ってみたいかなっていうふうに思いました。
ね、こう大人になってくるとどこでも行ってみたいの一言が言えなくなるからね。なんか理由がないとちょっとそこ行けないなって言い出したら、腰が重くなってる証拠なんで、どこでも行けるっていうマインドは常に持っていたいなという感じがしますけどね。
でもあれだな、すいません、差し挟んじゃって、2週間前にそのアメリカ行ったって言ったんですけど、だいたい1週間今日ニューヨークにいたんですね。で、その時間が今回すごい贅沢な時間だったなと思ってるんですけど、というのは、一つには、行くタイミングとしては最悪で、円安かける物価高っていう、ラーメン一杯食べてビール一杯飲んだだけで4000円ぐらいするっていう空間なので、もうひたすら水を飲んでバナナを食うっていう、ダイエットみたいな生活だったので、そんな空間にいたことがまず贅沢なんですけど、さっき宇野さんがおっしゃってたように、観光地として行かなくて結果的に、というのは私何回か行ってたことがあるので、あれ見なきゃこれ見なきゃ次にここ行かなきゃっていう思考から解放されて、ひたすら散歩だけをしてたんですね。で、その方がこう街を実際にすごい享受できるというか、楽しめて、それこそ街の人になったような気持ちになれるっていう方が、休みとしての正しい時間の使い方なのかなって、改めて同じところに何度も行くことが結構自分としては少なかったので、3回目4回目の街訪問で改めて思ったっていうことが、今日の話されてた内容とすごいリンクしてたので、なんか腑に落ちました。
やっぱ大人だなって思いました、今話聞いてて。な
んかどこが、
いや、なんかここ行かなきゃここ行かなきゃって絶対なっちゃうから、
なんか新しいところに行ったら絶対そうしたいじゃないですか、っていう、
大人の
マインドからはまだ逃れられてないんですけど、
多分僕とか宇野くんは多分もうここ行かなきゃはどこの街に行ってもここ行かなきゃスポットっていう抽象化された同じようなものの繰り返しだと思っていて、多分そのすごい街歩きした中で、ちゃんとその、お寺ならお寺の説明とかを読むと、その説明が読まなきゃいけないものから、ちゃんと腹落ちした説明になるんですよね。
一回観光客ムーブをプレイとして、一周やってみようかなっていうのから、まだ逃れられない。修行が足りないからなのか。
単純にね、結構土地が違うと暮らしが違って、それを疑似体験するっていうことの方が、なんか僕刺激が大きい気がするんですよね。やっぱ食べてるものも違えばね、なんかこう、車の走ってる速度とかもやっぱりちょっと違うじゃないですか。街並みも当然違うしね。そこで結構寝起きしてみるっていうこと自体の結構刺激っていうものを、なんかなるべく僕は、なんか出張とかね、旅行行った時は最大化したいなと思っていて、そう振る舞うことが多いかな。
今日ずっとその休むっていう話をしながら、やっぱり休めない想像力というか、まあその休むという想像力を奪ってる社会なのかもしれないけれども、まあそこを、まあなんとか解体するためには、その休むことの想像力を広げていくっていうことが大事。一方で、やっぱり僕らもう休みベタなので、こう休んだらいいよっていうのもなかなか出せないし、またその途中にね、酸っぱいぶどうって話もあったけど、こう休んだらいいよっていう話がワクワクするなっていう社会でもなくなっているとすると、だとすると、その休むっていうのをその週の中に入れていく話だけじゃなくて、人生の中にそのそれこそ定期的にその休みを入れていって、途中陶芸のね話もありましたけれども、これだけの休みが定期的に入ってくるんだったらみたいな、それは年に1回1週間でもいいし、1週間に1日でもいいし、あるいはその僕みたいに3ヶ月にワンクールみたいな、3ヶ月でワンクールでもいいし、なんかそういう、あるいはもう5年サイクルで移住するでもいいし、なんかそういう感じでその移り変わっていく中で、その休みっていうものがこれだけあったらっていう、まあ計算ができるような、計算というかね、その想像ができるようになってくると、それ自体がまあ休むっていうことのね、難しさを少し和らげていくのかなというようなことも感じたりしました。パート2もだいぶ長く喋りましたが、いいんです、この番組は、なんていうの、 生放送の時間ですら時間を気にせずにギリギリまで喋ったりするような番組ですので、あの好きに思ったことを喋ればいいと思っておりますが、
あ、そうじゃないですか、
はい、
もう僕当てられてないよ、
そうそう思ったんですか、
え、なんか喋りたいことあった
いやいや、じゃあどこ移住したい
って、なんかサブの方からもう終わりでって言われたからもういいかなと思ったんだけど
俺準備してたのに
しょうがないな、じゃあ近越くん聞いてあげるよ、
一回行ったんですけどやっぱタイは良かったんです、
タイのどこ、
あのね、いやバンコクなんですけど、うん、あのハマっちゃう人がいるのは分かった、あの、うん、僕は街歩いた時に友達と行ったんですけど、まずあの犬がめちゃくちゃだるそうに寝てるんですよ。鬼のように寝てるんですよ。
暑いし、まあ、それちなみに野犬だよね。
そうそうそう。多分危ないんですよ。危ないんですけど、多分その、走る記録がないぐらい暑いから、だらーっとしてるのをまずびっくりしたのと、あと、あの、まあ、都会なんでいっぱい人歩いてるんですけど、やっぱおいちゃんとかおばちゃんとか若い人も、ただ座ってんすよね。ぼーで何見てるか分かんないけど、ぼーなんとなく、なんとも言えない目でなんかずっと中眺めてるんですよ。これはここに自分も座ったら、まあちょっと座ったりしてたんですけど、やっぱこうそのさっきの京都とは全く違う意味で街と一体化するっていう感じは、やっぱ、あ、これ、あ、こういうことかと思いました。
昔、宮台真司が地べたに座ると風景が変わるって言ってたんですね。
あれは、なんか、あ、そういうことなのねっていうのをなんか体感したことがありましたね。
フィリピンもめちゃめちゃ同じところにずっと、もう3日連続ぐらいで同じ場所に同じおじさんが座ってたりして、この人帰ってんのかなぐらいのもあったんですけど、やっぱ暑いところはそうなのかしら。東京もそうなるのでは、
まあ、今後。浅草の方もなんか座ってお
じさん、どんどん亜熱帯化してるから。
行くとそういうあのおじさんは珍しくないです、
うん、いや座っておきたいな、
ただ座っているっていう人が目に入らないぐらい急いで歩いてませんかっていうことに、あの皆さん気を、あの持っていただきたいはい、ということで、文化系トークラジオライフ2022年6月26日の生放送3日目の休日何をしよう、外伝の方まで喋、ってまいりましたが、もうさすがに電車も動いてるだろう、夜も、知らんでまいりました、知らんでもヘチモも、まあ、もうね5時も過ぎれば、あのこの6月のこの時期なんてのはもうだいぶ明るいです、もう4時台には明るかったりします、皆さんがね今ここで、あの今あこの話を今どこで聞いているのか、でいつ聞いているのかもわかりませんが、あの休むっていうことについて考えるときに、あそんなこと喋ってたなっていうのが人生のジャーニーのどこかであの引っかかっていただけるといいかなと、思っております、改めて本日ゲストで来ていただきました宇野恒弘さん、チェコ好きさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次いつになるのか、あの、宇野くんね、あの、よっぽどなんかすごい、こう、宇野くんと喋りたいテーマが、あの、できたらぜひと思っておりますが、そうじゃなくても、あの、ライフ以外のところでもなんかちょっと。
いや、もう普通にね、ね、あの、ちょっと久々に僕、チャーリーさんに人生相談したいなと思ってたんで、
マジで
どっかでよろしくお願いします。
はい。ということで、6月26日の文化系トークラジオライフ生放送と外伝ここまでとしたいと思います。次回8月の放送、またお会いしましょう。
文化系トークラジオライフ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。